仮面をかぶると題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書の23章、23節から36節までご一緒にお聞きいたしました。始まりの23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカ、イノンド、ウイキョウの10分の1は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、今日の始まりのところで大変強い印象を与える批判の言葉がシエスの口から漏れ聞こえてきます。イエス様は深い嘆きと哀れみと思ってこの言葉をおっしゃいます。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。この23節で言われているだけではありません。この言葉は実は今日の箇所で繰り返し私たちの耳に届いてきます。25節の始まりのところにも同じ言葉が繰り返されます。27節の始まりのところでも同じ言葉が繰り返されます。29節のところでも4回全く同じ言葉が繰り返されるんです。あなたたち偽善者は不幸だ。偽善者という非常に強い印象を与える言葉が書かれていますけれども、もともとの聖書ギリシャ語で書いてありますが、その聖書を読むとここには実は俳優という文字が書いてあります。お芝居に登場する俳優たちですね。その俳優を表す言葉が書かれているんです。ですからその言葉を置き換えて、また実は少しこの日本語の翻訳というのは言葉の順序が入れ替わって訳されてますので、もともとの言葉の順序の通りに訳すならこんな風になります。あなた方はなんと不幸なのか。これが最初にあるんですね。そしてその後に律法学者たちとファリサイ派の人たち、俳優として役を演じている人たちよというふうに書いてあるんです。先週今週と2週続きでイエス様が深い嘆きと、そしてまた本当にその不幸な人たちを憐れみの言葉を思いを込めて語っておられる、不幸だと言っている教え、災いの教えと言っていいと思いますが、その災いの教えを聞いています。イエス様は律法学者たちやファリサイ派の人たちが俳優のようになっている、でそのことを深く気遣って嘆いておられるんです。しかしどうして俳優が不幸なのか、私たちはちょっとこれは説明されないとすぐには分からないだろうと思うんですね。ここで俳優という言葉が出ているのは、イエス様の時代に広く上演されてきたギリシャ悲劇、あるいはギリシャ喜劇の影響がここにあるというふうに言われています。ギリシャで演じられていたお芝居は悲劇や喜劇だけではなくて他のお芝居も上演されたんですが、特にギリシャ悲劇やギリシャ喜劇ではですね、役者たちがお面をかぶって仮面をかぶってその役を演じていたようです。今日さまざまな遺跡からそういう仮面が出土していまして、それがギリシャ各地の博物館あるいは イギリスなんかにもあるようですが、博物館の中に収められています。いろんな顔が出てきます。怒っている顔や悲しんでいる顔、喜んでいる顔、笑っている顔、俳優たちはみんなですね、自分の素顔は隠して、そのお面をかぶって、そしてお面が表す感情の 役どころを演じていたわけです。でイエス様が、ファリサイ派や律法学者の人たちを、憐れんで悲しんでおられる。それは、その律法学者たちやファリサイ派の人たちがちょうど仮面をかぶっているように、本当のあなた自身の姿ではなくって、外に見せるような生活をしているっていう、そのことを、深く嘆いて憐れんで、不幸だというふうにおっしゃってるんですね。でじゃあ、その律法学者たちやファリサイ派の人たちのどこが、そんなふうに仮面をかぶってるというふうに言われるのか、でそれを、このところから少し聞いてみたいというふうに思います。で一番最初に語られているのは、この人たちが捧げる捧げ物についてのことが語られています。23節です。律法学者たちとファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカ、イノンド、ウイケオの10分の1は捧げるが、律法の中で最も重要な聖日、非聖日はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことであるとイエスもおっしゃいます。ハッカ、イノンド、ウイケオって、ちょっと聞き慣れない名前が出てきます。ハッカはペパーミントですから、分かるような気がしますけど、その後のイノンドとかウイキョ、これ聖書を読んで、あの植物ですってすぐにピンとくる方ってあんまりいらっしゃらないかもしれないと思います。私は何のこと言ってんだろうかと思いました。それで、調べてみましたけれども、イノンドというのは、ディルという香草のようです。スーパーのフレッシュハーブのコーナーなんかに行くと、確かにディルっていう草が、置いてあります。先っぽがちょっとこう鳥の羽みたいに細くなっている葉っぱですけれども、インターネットなんかで調べるとですね、魚介のマリネやスモークサーモンによく合いますなんて書いてありますから、そういうふうに使うのかなって思ったりもします。それからもう一つのウイケオの方は、これはやっぱり調べるとクミンというふうに出てきました。クミンなら私も使ったことあるなと、瓶に入って乾かしたものを売ってますから、そんなふうに思いました。ですからここはそういう意味ではですね、ペパーミントとディルとクミン、つまり香草であったりスパイスであったり、そういうものが3つ並んでるということになります。で、その香草や、スパイスの10分の1を、律法学者やファリサイ派の人たちが捧げていたというふうにここに言われているわけです。で10分の1の捧げ物っていうのは旧約聖書にはあちらこちらに出てきますけれども、こんな風です。その中の一箇所ですけれども、申命記の14章22節23節をちょっと聞いてみようと思います。私の聖書ですと旧約聖書の304ページです。304ページの上の段、ちょうど段落変わっているところですけれども、申命記の14章22節23節、そこを読んでみます。あなたは毎年畑に種をまいて得る収穫物の中から必ず10分の1を取り分けねばならない。あなたの神主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の10分の1と牛、羊のウイゴを食べ、常にあなたの神主を恐れることを学ばねばならない。10分の1の捧げ物というふうによく言われますけれども、 ここを読んでみるとです。十分の一捧げるように勧められていたものは何か、穀物や新しいブドウ酒やオリーブ油、あるいは動物の家畜というものが挙げられています。農家の方であれば春に種をまいて秋に収穫しようというふうに手をかけて育てる、その家の主要な作物を、十分の一お捧げするようにというふうに言われている、そう言っていいだろうと思うんですね。でそうするとハッカやイノンドやウイケオというのが果たしてこれに当てはまるんだろうかという気がします。ハッカはどうか、ハッカは実は教会の花壇にも植わってるんですね。確か植わってたよなと思って昨日の夕方眺めに行きました。ちゃんと小さな株が一つだけですね、他の植物と同居するみたいにして競い合うみたいにして、生えていましたけれども、きっとですね、ハッカがそういうふうに生えてるっていうのは、これ方針の方がだいぶご苦労してそうなさってんだろうなというふうに思いました。ハッカっていうのはほっとくとどんどんどんどん地下茎で横に広がっていってですね、あっという間に、大集落を作っちゃう、そういう植物です。一本だけ生えてるっていうのはですね、たまたま一本生えてんじゃなくて周りの全部取り除いて増えないようにしている、だからほっといたら周りの植物が全部ダメになっちゃうような、そんな、強い植物であるわけです。大変旺盛な生命力を持っていて、だから種をまくどころの植物ではないんですね。ほっといても、どんどん増えてくるようなのが、ハッカです。ディルやクミンはちょっと私どうなのかよく分かりませんけれど、おそらく、種をまいて収穫を待つというものではなかったのじゃないかという気がします。家や畑の周りに自生していてですね、そして必要に応じてそれを取ってくるっていう、そんなふうに積んでくるような、そういう植物だったのではないかなというふうに想像します。で、律法学者やファリサイ派の人たちは、そんなふうにです、自分が種まかなくて庭からちょっと取ってくるような、そういうものについても、あなたがそれを取ったなら10分の1を捧げなさいというふうに言ってたわけです。おそらく自分たちでは几帳面にですね、何か必要だと思って、庭に行って取ってこようと思うときには余分を取ってきたんでしょう。そしてそれを私は今週10分の1使ったから、このスパイス使ったから、その10分の1をお捧げしますと言って、神殿に持ち込んでいたんだろうと思います。大変細かなことに気を使ってるってことになるわけですね。10分の1はそうやって捧げなきゃいけないんだと大変几帳面である。でそれ自体は立派なことかもしれません。しかしイエス様がここでおっしゃっているのは、律法学者やファリサイ派の人たちはそういう細かいことについては気を使っているけれども、しかし例えば貧しい同胞に対してはうんと横柄に振る舞ったりするけれど、豊かな相手に対しては卑屈になったりするところがあるんじゃないかということを問題にしておられるんですね。箇所を挙げて読み上げたりはしませんけれども、ルカによる福音書にイエス様のもとに、ある百人隊長の家来を直してほしいというふうに、ある町でですね、そのシナゴーに集まってた人たちがやってくるという場面が出てきます。でその時にその人たち何て言ってるかというと、百人隊長のしもべを直していただくのにふさわしいんです、なぜなら百人隊長が私たちの回廊を修理するのに多額の献金をしてくれたからですって言ってるところがあるんですね。すごくそういうところに現れていますけれども、豊かにいろんなことでお金を使ってくれた人にはありがとうってとても丁重にする、それが百人隊長ですから、これはローマの軍人で異邦人ということになります。ユダヤ人ではないんですね。だけれど、自分たちにいいことしてくれたんだから、そういう人のしもべはぜひ直してあげてくださいっていうふうに、普段ならイエス様に、歯向かうような人たちがですね、丁重にお願いをしているっていう場面が出てきて、ちょっとこれは、意外な感じがする箇所なんですけれども、律法学者やファリサイ人たちはそんなところが弱いんじゃないかというふうにイエスもおっしゃるんです。相手によって態度を変えるっていうあり方で、それを正義慈悲誠実の点で問題があるんだというふうにおっしゃいます。そして、 それこそ実はあなた方がお互いの交わりの際に心するべきなんだというふうにおっしゃるわけです。相手が貧しいから、冷淡でいいとか、相手が裕福だから、あるいはいいことしてくれそうだから、とっても丁重に、交わりを持つというんじゃないはずだというふうにおっしゃっているわけです。それは言ってみたら、コーヒーや紅茶みたいな飲み物を飲むときにちっちゃなブヨは、入らないようにこし網でこしてるけれど、実はそこには大きなラクダが入っているようなものだって、そういうふうにおっしゃいます。ラクダっていうのはよく聖書に出てくるんですが、一番大きい動物として語られるんですね。私たちはゾウとかクジラとか知ってますけれども、イエス様の時代にはゾウもクジラもみんな知らないもんですから、ラクダっていうのが一番大きな動物っていうふうに考えられています。ですから、ここでですね、八戒、祈んど、ウィキョの十分の一は捧げるが、立法の中で最も重要な聖に慈悲誠実はないがしろにしている、あなたたちはブヨ一匹さえもこして除くがラクダは飲み込んでいるというのは、本当に、守るべき基本的なあり方が崩れているじゃないかということをイエスもおっしゃっている言葉であるわけです。立法学者やファリサイ派の人たちが、しかし、その小さな薬味を捧げる際にも十分の一を捧げるんだというふうに、几帳面にそんなことをやってみせて、上辺だけを飾りたがろうとしている。でそのことが、次に第二の例えでは洗い物を通して、語られるんです。杯や皿の外側はきれいにするけどっていうふうなおっしゃり方をなさいます。で私たちも洗い物毎日しますけれども、その際、本当だったら表も裏もきれいに洗わなきゃいけないんでしょうけれど、念入りに私たちが洗うのは多分外側じゃなくて内側じゃないかというふうに思うんですね。私も、内側しか洗わなくて気がつくとコップの取っ手のところが黒ずんでたりして慌ててくる洗ったりしますけれども、そういうことは、時々あるんじゃないかと思います。家内が気にして漂白剤につけたりもしてますけれども、ところが立法学者やファリサイの人たちはあべこべだってイエスもおっしゃるんです。25節と26節のところです。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。ものの見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。例えとしてはお皿や杯の、を洗うということが語られていますけど、もちろんイエス様が問題にしているのは、お皿や杯を問題にしておられるんじゃありません。その人の外と内、つまり他の人たちに見られる、その人の上辺、外面と、それからその人自身の内面、その人の心のありようっていうんでしょうか、それの食い違いっていうのをここで問題にしておられるわけです。外から見えるところをきれいにしよう、でそんなふうにあなたたち一生懸命努力をするけれども、しかし実はそこに問題がないかとおっしゃるわけです。あなたのうちの心はどうかと。これは単純に外に見えることとあなたのうちっていうことが対象になっているというよりもです、実は他の人たちによく見てほしいと思ってですね、自分の外見に気をつけるというその行い自体に、実は人々からの良い評判を得たいと思っている虚栄心、あるいは、そんなふうに周りの人たちがよく見られないと困るということで、いても立ってもいられない、そういう衝動と抑えられない、そういうことの表れじゃないかということを問題にしておられます。ですから外はよくできているけれども中が違いますって、そういうことをおっしゃってるんではないんですね。イエス様は、立法学者たちやファリサイ派の人たちが上辺を非常にこう、厳格に立法を守りよくしているように見えている、その行いというのは実はあなた方の内面の弱さの表れではないのかということをここで、問いかけておられます。あなた自身が他の人たちにどう見られるかということを問題にするんじゃなくて、本当に大切なのはあなたの内側で、神様に向かってあなたが誠に純真に向かっているのか、それが問題だというふうにおっしゃるんです。ですからあなたの内側をきれいにせよっておっしゃるんです。 で、このきれいにするっていう言葉ですけれども、これ実はその、日本語に訳しにくいんですね。もともとの言葉を見ると徹底的に深く根を下ろす、深く根付くっていう言葉なんです。神様の前で自分自身を清めるということはです、神様に見られたら困るって言って自分の行いを振り返ることじゃないんですね。そうじゃなくて神様の中に徹底的に深く根を下ろしていくっていうことなんです。どうしてかって私たち自分で自分を清められないからです。神様があなたは清いのだと言ってくださるのでなければ私たちは実は清くはなれない。だからきれいにせよっていうのは実は、訳してしまえばそういう言葉なんですけれども、神様に深く根を下ろしなさいっていうそういう言葉がここに書いてあります。そしてまさにその点で律法学者たちやファリサイ派の人たちは私はもう十分きれいなんですと言い張ってしまう、あるいはそう見せようとしているために本来の願わしいあり方から外れてしまっているわけです。律法学者たちやファリサイ派の人たちが不幸である、今日風に言うと残念な人たちになっている。それは、この律法学者やファリサイ派の人たちが、白く塗った墓のようなあり方をしているからだというふうに3番目にイエス様おっしゃいます。27節28節のところです。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者不幸だ、白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちている。白く塗った墓というのはイエス様の時代にはよく街道沿いに見られたようです。旧約聖書の律法ではですね、人の死に触れるとその触れてしまった人間であるとか、あるいは死体に触れたものっていうのは汚れるのだというふうに教えていました。でお墓っていうのはどうしたってこれは死体に触れざるを得ない場所ですから、お墓というのは、常に汚れをもたらすそういう、危険な場所というふうになるわけです。ですからエルサレムの周辺ではです、毎年大勢の巡礼者が杉越の祭りとかいろんなお祭りでこう、道を上がってくるわけですけれども、その巡礼の人たちはエルサレムの、どこにどんなものがあるかよく知らない人たちが上がってくる、登ってくるわけです。そうすると、知らないでお墓を通り抜けてしまったり、お墓に腰掛けちゃったりするとです。その人たちは汚れた人ということになって、せっかくエルサレムまでやってきてるのに神殿に入れてもらえないってことになりかねない。ですから杉越の祭りの前にですね、お墓の管理者は、お墓をきれいに白く塗り立ててです、それでここはお墓だよ、危険だよ、近づかないでねっていうふうにですね、巡礼の人たちに分かるようにしていたというのが、この白く塗った墓という、言葉の、背景にあることが、ことです。ですから白く塗り上げたお墓というのは、これ大変見た目は綺麗ですけれど、実はここに近づくなというサインなんですね。非常に人目に立つ、でも人目についてだからここにいらっしゃいというそういう招きの印ではないんです。ここに立ち入ってはいけない、近づいてはいけないという拒絶のサインを白いお墓は表しているわけです。でイエス様は律法学者たちやファリサイ派の人たちの上辺の清らかさをその白く塗った墓みたいだとおっしゃるんです。大変きれいだ、見た目は神様の前に潔白であるように見せてるけれども、実はそれは近寄らせないための印になってるっていうんです。まじまじと眺められるということを拒絶する、見かけ倒しの清さというものがあるんだとおっしゃるんです。白い墓が実際にはその中には人の亡骸であったり骨を宿していて汚れをもたらしてしまうみたいに、律法学者やファリサイ派の人たちも自分たちの中に汚れているところや醜いところをたくさん抱えている、神様を抜きにして自分がこの人生の支配者だと思っている、神様抜きで この私が生きている、それでいいんだと思ってしまっている、そういう自己中心の罪を日ごとに犯しながら、当たり前のように犯しながら、上辺だけ軽減そうに見せている。でそこがいかにも不幸で残念なところだってイエスもおっしゃるんです。本当の清さというもの、すなわちたとえどんなであっても、この自分はここで生かされているし生きてていい、そう思う本当の安心とか信頼っていうのは、実は私たちが自分の手で作り出せるものではありません。私たちをこの世界の中に作っておいてくださった神様、そして今も一日一日この私を生きるように支えてくださっているその神様が、この私たちを確かに受け止めて、あなたはそこで生きていていいのだ、あなたは私のものだ、たとえいろんな問題があるとしても、あなたはそれでもそこで今日生きていいのだと、そうおっしゃってくださるのでなければ、私たちはどうしたってですね、本当に安心で安らかでいることできないんです。どれだけお金を蓄えたとしても、どれだけ社会的な立場が強くあったとしてもです、どなたであっても私たちはどうしたって自分の人生には不安や恐れを抱かざるを得ないようなところがあります。今豊かであると言ったって、それは将来にわたって永久に豊かである保証はどこにもないからです。この時代っていうのはどんどんどんどん変わっていきますから、今この社会の中で自分は少し裕福な暮らしができているかもしれない、だけれど次の時代にどう変わるかなんて誰もわからないんです。あるいは今いろんないい人たちに囲まれて過ごすことができているかもしれないですけれど、そういう人たちがずっと変わらずにいつまでもいるっていう保証もないのです。私たちはどんな人に囲まれるかによって人生が変わるってことはよく経験して知ってますし、あるいは世の中が変わるときに本当に状況が変わっていくということもよく知ってます。そういう意味では自分の手でです本当に安心で安らかだなんていうふうに生きることはできないんですね。もし私たちがどんなであってもあなたを支えるんだと言ってくださるその方の見てに支えられて生きるんでないならば、私たちの人生ってどうしたって闇のような恐れをどっかに宿さざるを得ない、そういうものになってしまいます。神様にしっかり結びついて、その御言葉に根を下ろして、本当に神様から、あなたはそこで生きていいんだ、あなたは私のものだ、たとえどんなにこの地上で困難や苦しみや悩みがあったとしても、それでもあなたはそこで生きてていいのだ、そう言っていただくのでなければ、私たちは本当には安心して安らかに生きていけないんです。ところが律法学者やファリサイ派の人たちはもうすでに自分の側には十分清さがありますって、そういうふうに見せてしまっているわけです。白い墓のように自分自身を飾り立てながら、しかし本当の自分自身の姿には誰も近づけようとしません。他の人たちを近づけようとしないのは、実は自分の本当の姿を見抜かれない、そのための一つの偽装であるんです。自分自身の本当の姿を直視しようとしない、そのところが律法学者やファリサイ派の人たちの何とも不幸なところだ、いかにも残念なところだってイエスもおっしゃるんです。自分自身の本当の姿を直視しないとすれば、私たち人間ってどうなっていくんでしょうか。実は自分の中に不安がある、恐れがある、それを包み隠しながら、しかしそんなことはどこにもないような顔をして、ひとかどのような顔をして生きていったらどうなっていくか、その結果って明らかです。自分をありのままに見たり感じたり言い表すんじゃなくて、実際よりずっといいものですって飾っていくに違いないんです。律法学者やファリサイ派の人たちは他の人たちによく見てもらおうとして仮面をかぶっていましたけれど、その仮面がどんどんどんどん、まあ、言ってみたらバージョンアップされて精巧に作られていって、 立派に見せるようになっていく。でイエス様はそういうふうになっていくことを、預言者の墓を建てたり正しい人たちの記念碑を飾っているみたいだというふうに最後におっしゃいます。29節から30節のところです。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者、不幸だ。預言者の墓を建てたり正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても預言者の血を流す側にはつかなかったであろうなどという。自分を直視しない人たち、そういう人たちは預言者の墓をもう出て、そして正しい人の記念碑を飾ったりして、そういう人たちに対する敬意を表します。そんなふうに敬意を表しておりさえすれば先祖の犯した過ちを犯すことはないって思ってるかのようなんです。でもそんなことはないんですね。預言者たちが、実際に迫害をされて苦しめられたり殺されたりする。どうして預言者たちが血を流さなきゃいけなかったんでしょうか。それは歴代の預言者たちがその時代の人たちに本当のことを告げていたからです。すなわち預言者たちがです、あなたたちは神様から離れて神様抜きで生活しているじゃないか、それは悔い改めなきゃいけないんだということです。そのことをその時代の人たちに包み隠さず、歯に衣着せず、はっきり言うからです。神様抜きで生きている、しかもその方にそんなふうに、生きてていいと思っていた同じ時代の人たちは、そういう言葉を聞くに耐えられなかったんですね。私たちが自分中心でしか生きていない、そのことをはっきり言い当てられたからこそ、実は預言者たちは時代の人たちから疎まれて命を奪われて今お墓に入っているわけです。でそのお墓にもう出て、私は本当は預言者の側に着きたかったんですって上辺だけ見せたって、自分を直視しようとしてないなら、結局その人が実際に預言者と出会ったらどうなるかは明らかなんです。自分の本当の姿を言い当てられたら嫌でしょうがなくなるに違いないんです。あなたは神様の敬ってるみたいだけど、本当は自分中心に神様抜きで生きようとしてるじゃないか、それでいいんですかって言われたらですね、本当に嫌になってしまって、そんなこと言う人私の前からいなくなったらいい、教会でもし日曜日たんびにあなたは神様から離れてるってことばっかり言われ続けたら、教会の礼拝行かないようにしようって思うかもしれません。私たちでもそんなところがあるんですね。そして実際にイエス様は律法学者やファリサイ派の人たちをそんなふうに批判しましたけど、事態はまさにイエス様がおっしゃった通りにこの後進んでいくわけです。イエス様は預言者ではありませんけれども、しかし預言者と同じようにその時代の人たちがどんなに神様から離れているかということをはっきり歯に衣着せずおっしゃる。その結果どうなるか、とても大事なことを教えてくださいましたって歓迎されたかというと、そんなことはないんですね。イエス様のあの口を封じなければならない、あのうるさい口を封じるためにはどうしたらいいだろうか、陰謀によって捕らえてしまって、そして十字架に貼り付けにしていってしまうということが起こります。イエス様が32節でおっしゃっておられる通りに、先祖が始めた悪事の仕上げを、まさにこのファリサイ派の人たちや律法学者たちがイエスも十字架にかけるという仕方で仕上げていくというふうになっていくわけです。ですから今日のところというのは、イエス様がずっとですね、律法学者やファリサイ派の人たちのあり方を批判しながら、深い嘆きを持って、そしてまた哀れみを持って、並べて言い立てておられるところなんです。私たちはこういうところを聞くとですね、本当に、聞きにくいな、つらいなと思いながら聞くわけですけれども、しかし今日のような箇所を聞いて考えさせられることがあります。 それはイエス様はファリサイ派の人たちや律法学者たちに対してこのことをおっしゃったんですが、今日ここでこの聖書の言葉を聞ける私たち自身はどうなのだろうかということです。ここにいる私たちは律法学者たちやファリサイ派の人たちの在り方とどこか違うんでしょうか。それとも何も変わらないんでしょうか。私たちが自分自身を見つめて、自分が悲惨かどうか、そう考えてみると、実は今日ここにイエス様が批判しておられる律法学者たちやファリサイ派の人たちとあまり違いがないって、そんなふうに感じるんじゃないでしょうか。私たちが神様に対して抱いている思い、それは決してです律法学者たちやファリサイ派の人たちに勝ったものとは言えないように思います。私たちだってです。始終イエス様のことを忘れて生活していることありますし、神様抜きで歩んでいることだってあるからです。私たち自身が神様を忘れて自分の思いで自分の満足を求めて生きてしまう。それが当たり前だし、私はそういうもんなんだと思って生きてしまうということは、どなたにだってあるんじゃないでしょうか。年を重ねて信仰生活が長くなれば天使のようになっていくかと、そんなことはないんですね。神様への信頼は育つかもしれませんが、しかし神様に逆らうところも同じように育っていってですね、私たちはとうとう最後までこの地上では、天使のようにはなれないと思います。ただこの律法学者たちとファリサイ派の人たちと違いがあるとすれば、それは一点です。イエス様は今日のところの35節36節でこうおっしゃるんです。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。で、率直に申し上げて、ここに出てくる名前っていうのはよくわからないだろうと思います。アベルとかバラキアの子ゼカルヤと言われて、ああ、あの人だってすぐにわかる方ってほとんどいらっしゃらないだろうと思います。聖書の中にもあんまり出てこない名前なんですね。聖書と同じ時代に書かれたヨセフスという人の書いたユダヤ古代史という本がありますけど、それを読んで調べてもです、こういう人たちがイエス様の生きておられた時代にどうやら殉教の死を遂げたらしいということ以上の情報は出てきません。ただです、私たちはアベルとかゼカルヤというこの人たちのことはよくわからないんですけれども、しかし実は私たちのためにあと一人の方が血を流してくださったんだということはよく知らされているに違いないんです。その方まだこの時点では血を流してませんから、名前が出てこないだけです。実はアベルやゼカルヤの後に続いてですね、血を流している方がいらっしゃるんです。そしてその方の血はあなたの上に注ぎかけられているのだと聖書は私たちに繰り返し語ってるんです。まさにここで喋っておられるイエス様ご自身が十字架に挙げられて血を流してくださっている。そしてその血が実は信じる者一人一人に振りかけられ注がれて、一人一人は清らかにされているのだと私たちは聞かされている。まさにそういうふうにこのイエス様の十字架の死を受け取っているかどうかということが、律法学者たちやファリサイ派と私たちの間にある決定的な違い、唯一の違いであり決定的な違いなんです。実は今日のところでイエス様はこれから十字架におかかりになる方としてこの言葉を語っておられるんです。イエス様ご自身の側では 立法学者たちのためにもファリサイ派の人たちのためにも血を流そうって、そういう覚悟を持っておられます。ここにいる私たちのためにももちろん血を流してくださっています。イエス様は人間が本当にイエス様の血を注ぎかけられることで、そしてイエス様に取りなされているということを知ることで、それを信じることで神様への信頼に生きることができるように、本当に清いものとなることができるように、今日のこのところからゴルゴタの丘に向かって歩んでくださったんです。そして私たちはそういうイエス様がいてくださるので、私たち自身がしばしば神様抜きで生きてしまうとしても、その過ち、その罪を清算されているのだ、そういうふうに聖書から毎週毎週聞かされているわけです。私たちの信仰が見事で、いつも神様を忘れないから神様は私を愛してくださっているんじゃないんです。私たちは本当に神様から離れてしまいがちな、その点では心もとない残念な者たちです。でも神様がそういう一人一人をなお憐れんで、あなたは私の保護のもとで生きていいんだ、あなたは私のものだと言ってくださろうとして、そのことをはっきりさせるためにイエス様を十字架まで歩ませてくださいました。私たちはそのイエス様の十字架を見上げ、あの十字架の上で確かに私たちのために血が流されたのだ、この私はあのイエス様の血によって罪を清算され新しくされたのだ、そういう仕方で実は今のこの命を安堵されて生きていいのだと言われているんです。神様に結びつけられて、あなたは今ここでこのままでもう一度ここから生きていいのだ、そうおっしゃってくださっている。でそのことを聞くときに私たちの中にある落ち着きが生まれてきます。たとえ今いろんなことが見通せないとしても、それでも神様がこの私を持ち運んでくださるからには、この私の将来には希望があるに違いない、そう信じる信仰から、実は私たちにはもう一度落ち着いて今日ここで今自分に何ができるだろうか見回し考える、そういう落ち着きが与えられてくるんです。そしてそうやって私たちはです、自分の内面を神様の御言葉に深く根を下ろすことでまず清められる、そこから始まって実は私たちの生活の中に少しずつ現れてくる新しいものが生まれてくる。キリスト者ってそうやってキリスト者らしくされていくのだろうというふうに思います。私たちはそれぞれに今日神様から与えられている落ち着きを持ってこの人生を生きていくことができるようにされている、そんな一人一人なのだということを覚えたいんです。悩みや問題や悲しみや痛み苦しみというのは私たちの人生にあるに違いありません。しかしどんなに悩もうが、どんなに苦しもうが、どんなにつらかろうが、神様がこの私をここに置いてくださって生かしてくださっている、そうである限りは私たちにはなお希望があり慰めがあるんです。神様がどんなことがあっても私を見捨てられない、私が私自身の姿で生きていく、そこに神様がいてくださって、あなたはなおそこで歩んでいいってきっと言ってくださるに違いない、私たちはそういう光に照らされてここから歩んでいく、そういう人巡りをここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に絶えず御言葉を語りかけてくださいます。あなたの大切な一人子を十字架にかけるという仕方で、私たち一人一人があなたの前に本当に値高く大切なものであることを知らせ、そのことを信じて生きていくように私たちに呼びかけてくださいます。私たちはあなたの御言葉を聞けなくなるときに不安に襲われ、上辺は何も変わらないようであっても、私たち自身は内面がうつろになり 不安や恐れに容易に引っ張られていってしまう貧しく弱い者にすみません。しかしあなたはそのような私たちをなおあなたのものとして生かそうとしてくださり、御子の十字架の出来事をこの地上に確かに起こしてくださり、その十字架とよみがえりの命に私たちを招いていてくださることを感謝いたします。どうかあなたの御業を見上げて歩むことが許されますように、あなたの御言葉が聞ける場所に今日私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。私たちは本当に弱く、そしてまた長く礼拝から隔てられてしまう時もありますけれども、今日こうしてあなたが本当に真実に私たちをなお持ち運んでいてくださり、私たちを愛し終わりまで確かに導いていてくださることを語ってくださることを感謝いたします。どうかあなたがいつも私たち共にいてくださることを覚えながら、ここからの一巡りの時を歩むことができますように、聖霊を私たち上に送ってくださり、あなたの御言葉に結びつけてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。